今日の与えられた聖書箇所がイザヤ書の9章なので、そこからアドベント第一の礼拝メッセージをお届けしたいと思いますので、旧約聖書イザヤ書をお開きください。イザヤ9章1節から6節をお読みします。前後関係を理解していただくために、8章の22節から始めたいと思います。イザヤ書8章22節、彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が負う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭を、ミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。以上です。この箇所から独り子を与える神と題してメッセージをお届けいたします。かつてよく通っていた町に由仁町という町があります。でそこは石狩川が流れていますけれども、その石狩川の支流に面白い名前の川がありますが、どんな名前の川か、ここに2度ほど来られて、メッセージをしてくださった小御堂和弘先生が、Facebook で紹介されていたので記憶しているんですけれども、やりきれないという名前の川なんです。やりきれない川、聞いたことのある方いませんか。これはアイヌ語でですね、もともとは魚の住まない川を意味するヤンケナイという言葉から来ているそうです。実は明治時代にたびたび氾濫したその河川を、もうすでに日本人が増えてきている時代ですが、川があまりにも氾濫するのでやりきれないという思いが、やんけないという言葉と相まって、いつの間にかやりきれない川になったようなんですね。でそのやりきれない川が流れているその由仁町に、最近新札幌聖書教会の5つ目の伝道書が開設されました。11月8日に海老名兄弟と選挙区会議に、Zoom で出たわけですが、そこで新しい伝道書の開設を承認しました。実は韓国人の宣教師の先生ご夫妻が、新札幌聖書教会のオアシス札幌教会の働きをされていたのですが、その由仁町で使われていない教会の建物があるということを知って、自分たちでその物件を買って、そして新札幌聖書教会に寄贈して伝道書となったという、そういった経緯なんですね。これから神様の素晴らしい御業が、すでにその医務宣教師ご夫妻は70代後半を迎え、医務宣教師は数年前重い病気になって、ようやくその状態が回復した 100% ではないんですが、そのような状態でもイエス様を伝えたいという重荷が勝って、まあ、そのようなことになったと聞いています。さて、このイザヤ書9章、何度も私たちは開いてまたメッセージも聞いている箇所ですが、第一に闇がなくなり光が輝くことを見ていきたいと思います。まあ、10月9月ぐらいからですね、エレミア書、このイザヤ書の次のエレミア書を6回連続で、そして先週は東堂守先生がエレミア書1章から語ってくださったので、まあ、ここに集っておられる皆さんは7回エレミア書から学んでいることになります。エレミアという預言者はイエス様のように苦難の連続の人生を歩んだ、50年ほど預言者活動をされた方ですけれども、そのエレミアに対してということは必要ないんですけれども、エレミアとは違い、イザヤは希望の預言者、エレミアは涙の預言者、イザヤは希望の預言者と呼ばれています。一節で、まあ、8章22節から今日はお読みしたんですが、闇の状態、暗黒の状態が語られていましたが、9章の一節になるとその闇がなくなるという希望を、まあ、告げているわけです。どんな闇がイスラエルにあったのかというと、8章19節に描かれているところを見てください。霊媒、ささやき、うめく口寄せという、このような状態が北王国イスラエルに蔓延していたわけです。これもやりきれない闇の状態です。実は北王国は、まあ、エレミア書ではバビロン捕囚ということを何度も取り上げていましたけれども、イザヤは紀元前バビロン捕囚の186年前に起きたアッシリア帝国による北イスラエルの捕囚について、まあ、語っているんですね。アッシリア帝国は強大な世界帝国でした。その軍事力によって小さな国である北王国をあっという間に滅ぼし、そこに住んでいた人々をアッシリアにごそっと捕らえ移したんです。そして代わりに他の国から人々を連れてきてそこに住まわせたんです。その人々の持っている宗教が霊媒、口寄せ、そしてささやく、口寄せ、まあ青森県にもイタコと呼ばれる口寄せ霊媒師の方々がおられますけれども、そういった人々が活動していた。神の民であり、神の御言葉に預かって光があったはずの人々の中に暗闇が忍び込んできたと思ったら、一挙にその国に蔓延してしまった。右を向いても左を向いても世の中真っ暗闇じゃござんせんかと昔の有名な歌手が歌っていたのを私の年齢よりも上の人たちは記憶しているかもしれません。まあ、そのような状態だったわけです。そしてその移り住んできた人々によって雑魂と分断がもたらされ、さらに深い闇に包まれることになりました。では私たちが住んでいる現代の闇はどんな闇かといいますと、もうすでに2000年前に記されていることですが、現代も変わらず私たちを覆っている闇です。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、実はここに19のリストが挙がっています。自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、 良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。これは一般の世の中にもこういうことはあるわけですが、教会の中に実は忍び込んできていたわけです。こういう人々を避けなさいとパウロはテモテに書き送っているわけですね。あ、後半映してませんでしたが、19の避けるべき人々、まあ、もの、もの、もの、人間を表すものが繰り返し語られています。コロナ禍によっていろんな影響が及んでいます。社会にで経済が打撃を受けているということはよく私たちも聞くわけですが、これから社会不安が増大することも予想されます。ならないことを願うばかりですが、そして世界情勢を見て皆さんも思うところがいっぱいあると思いますが、アメリカの大統領選挙、まあ多くの人々がバイデンさんがもう勝ったと思っている体制ですけれども、しかし何が起こるかは分かりません。驚くべきことが実はまあ裏でというか水面下で進行していて、まあ、その不正が今暴かれようとしていることも同時にこう進んでいるわけですね。12月14日選挙人のまあ投票の結果、それで決まらなければ1月にまた最後の手段がまあ講じられるということがまあ日程的には決まっているわけです。私たちは何のために祈るべきかということもその選択肢の中において神様の御心にかなう結果が与えられるようにと祈っていく必要があるかと思います。これは世界に大きな影響を与える結果を、この影響を及ぼすからですね。アメリカの大統領選挙は実は深い闇の中に行われていたということが、まあ、明らかになってきています。そして中国共産党がその経済力と軍事力を持って世界支配を目指してくると、私たちの国も当然影響を受けます。そして戦争と戦争の噂が絶えなくなるというイエス様が語られたその予言がもう身近に迫っている時代に私たちは生きています。イエス様はまた戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。だからといって極端に恐れたり慌てたりすることがないようにとイエス様はあらかじめ語っておられました。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。まだそれは始まりに過ぎないということなんですね。しかし確実に今私たちの住んでいる時代にこのことは起こりつつあるということです。まあ、イザヤの住んでいた時代、そして私たちの現代と、まあ、比較しながら見てきましたが、しかしイザヤはこのような暗闇が全てではないと告げています。私たちは問題が起きたら、あるいは混乱とかいろんなことが起きると、それに心を奪われて、あ、大変だ大変だ、どうしようというふうになることがありますけれども、しかしイザヤは暗闇が現実のすべてではないと言っているわけです。現実の闇に埋没することなく、一節にあるように闇がなくなり、そして先ほど話したアッシリア帝国がやってきた最初に滅ぼした場所がこのガリラヤ、 ここに出ている地名のガリラヤの西方にあるナフタリ、ゼブルンとナフタリの地域だったんですね。そしてその異邦の民、他の国から移り住んできた土地だったので、異邦の民ガリラヤと呼ばれていたんです。その場所に、場所が栄誉を受ける、恥を受けたんだけれども、しかし今度は栄誉を受けるという希望をイザヤは語っています。その神の言葉によって希望を見出し、信仰に立ちなさいと、まあ、励ましているわけですね。チャールズ・ホッジという牧師がこのようなことをおっしゃっています。聖書がなければこの世は闇です。聖書がなければ私たちには神もなく希望もありません。現在は重荷となり、将来は恐怖となるのです。聖書がなければ暗闇だということなんです。アメリカはかつて聖書に基づいて国を建国し、そして進んできました。ものすごい祝福を受けて、まあ、世界をリードする国になってきたわけですが、人々はいつの間にかその繁栄に酔いしれて、そして物質主義、快楽主義に陥って、アメリカ社会は根底から今揺り動かされていますね。聖書から離れた、かつてはそのようなことがあっても聖書に帰ろう、聖書に帰ろうと僕たちがラジオから、そしてテレビから、そして教会で語っていたんです。聖書に帰ろう、それがアメリカの希望だったわけですが、だんだん帰る人々が少なくなり、アメリカ人のわずか 10% の人しか日曜日の教会の礼拝には集っていないというギャラップの調査が、まあ、発表されているんですね。救い主の予言がこのイザヤ書の9章に記されているわけですが、それが起こるのはイザヤが語った700年後のことなんです。気の遠くなるような先のことを話しているんです。しかし救い主はその予言されたようにガリラヤを拠点に活動されることになりますが、イザヤの時代に生きる人々にとって神の言葉はそれでも遠い先のことであっても今を生きる彼らにとって確かな希望となったんです。何にも頼るものがないんです、当時の人々は。しかしイザヤが心を込めて彼らに語ったこの希望の予言が人々に語り継がれ、そして一縷の望みどころか彼らの心を支える確かな拠り所となっていたわけです。それ今も私たちは経験しているわけですね。聞いた言葉全部覚えているわけではないとしても、大事な神様がその人その人にその日に語ってくださる御言葉、日曜日ごとに語ってくださるその御言葉を受け止めて、それをにれはみ、この言葉は私に何を教えようとしているのだろうかとにれはんでいくときに、その御言葉が困難なときに、自分の心が塞ぐときに、落ち込むときに、大丈夫だ、私はあなたと共にいるという神の語りかけを聞く、その源泉になっていくわけです。ただ聞いて終わりではなくて、それを心に留めて、それを繰り返し練りはんでいくときに、その神の言葉はその人を生かし支えて、そして勇気と希望を与える源となっていくということを私たちは経験するんですね。ホロコーストというあの600万人がナチス・ヒトラーによって殺された、その虐殺をホロコーストと呼びますが、けれどもそのホロコーストで妻と11人の子供を失った超正統派のラビ、まあ教師ですね、はある人から、なぜ奇跡は聖書の時代だけで今の時代には起こらないのかと質問されたときにこう答えました。 ホロコースト生存者、今もイスラエルにはその生存者がもう80代90代という高齢になって、過ごしておられますけれども、そのホロコースト生存者がこれらのすべての苦しみを経験してもなお信仰を保っていること自体が最大の奇跡なのですと答えたんですね。人が望んでいるような助けや解決はなかったんです、彼らには。むしろどんどんどんどん状況は悪くなって苦しみが増大していった。そして家族も友人も虐殺されて死んでいった。残された自分は身寄りがない。そしてイスラエルではそのホロコースト生存者の方々の経済状態は非常に厳しい、貧困層の中に入るそのような生活をしているんです。それでも彼らは信仰を失わないでイスラエルの神に望みを抱いて生きておられるんですね。それが奇跡だというんです。ご利益信仰だったらもう完全にそんな信仰は捨てているわけです。しかし彼らが聞いてきた御言葉、そして一年に三度の杉越の祭り、狩り用の祭り、そして収穫の祭りを通して語られる神の御言葉を聞き続けた人々の中には、何者をもってしても取り去ることのできない神に対する信仰が根付いていたんですね。11月22日に3人の若者が香港警察によって逮捕されたニュースをご存知でしょうか。ジョシュア・ウォン、アグネス・チョウ、アイヴァン・ラムという20代の3人の若者が収監されました。ジョシュア・ウォンという兄弟は3度目の逮捕。あのテレビでよく日本語を流暢に使って話していたあの女の子と言ったら失礼ですが、アグネス・チョウさんは初めての収監となりました。ジョシュア・ウォンという方は2017年に雨傘運動という香港で起きた大きなデモがありますね。その時にも有罪になって収監されたわけですが、その時に彼の母親が息子に宛てて書いた手紙が公開されて、それがフェイスブックに上げられたんです。で、私たちの教団の理事長の浅岡勝牧師が、そのことをシェアしてくださったんですね。で、私もそれを見てシェアをしました。シェアというのはそれを広げたんですね。母親のその息子に対する手紙をお読みします。愛する息子よ、聖書の言葉をよく覚えておきなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者ども恐れてはいけません。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。信念をしっかりと保ち続け、持っている価値観を大事にしなさい。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖書の教えに従い続け、生きた命の証を立てなさい。試練を通してあなたの命がより強くなり、人間性の美しさと神様の愛と正義とをよりよく表すことができるようになることを願っています。あなたの名前はジョシュア。ヨシュア家から取られた名前です。お父さんと私があなたに使った名前です。特にこの時、神様がヨシュア家の中でヨシュアを励ました御言葉を忘れないでください。それがこの御言葉です。私は、一緒に読みましょうか。3、はい。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。 この御言葉を母親はジョシュアに書き送ったわけです。そしてこのところからジョシュアという名前をつけたんだと言っているわけですね。この御言葉に書かれてあるように強く大きくあることができるのです。私はモーセ、あ、今読みましたが、あなたたちを愛している多くの家族、友人、香港人がいつもあなたたちを見守っています。息子よ、あなたたちは決して孤独ではないのです。まあ、このような手紙を書ける信仰者の、まあ、心というものを見た気がいたします。そして11月22日に、まあ、収監されたニュースは、中国が国家保安法、安全法を施行したことに伴って、彼らが3ヶ月ほど前にその起こした、逃亡犯条例に反対する抗議運動、まあ、それが今回の法律によって裁かれるということになったわけです。そしてその時にジョシュア・ウォンはツイッターでこのような長い文章を寄せたということが発表されています。仲間の何人かは拷問を受け中国に強制送還され、自らの命を絶った者もいます。民主化のスローガンを唱えながら、このことが理由で私は刑務所に入れられた者の正義に世間の注目を集めようと誓いました。5年前の雨傘運動の挫折で、私たちは皆大規模な民主化運動はもう不可能だと思いました。しかしながら、香港人の勇気と決意によって暗黒の淵から脱出し、不可能を可能にしました。そして彼はこの御言葉を引用しています。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。刑務所に私の肉体は収監されるでしょうが、私たちの揺るぎない魂は絶対に拘束されません。私たちの不屈の意志によってもう一度集まる日が来る。香港は諦めない。まあ、このような文章を読んで、私の心も非常に震えました。厳しい時代、厳しい国に生きている信仰者の生き様というものが迫ってきたわけです。皆さんはどう思われたでしょうか。荒野の泉というデボーションの本を書かれた中国で宣教、だいぶ古い時代の話ですが、カウマン夫人という方が書かれたその本の中にこういう箇所がありました。私たちに下った多くの最も豊かな祝福は悲哀と苦痛の実である。私たちは世界最大の祝福である贖罪、私たちの罪が許され、私たちが滅びから救われて神様のもとに帰るという、その贖罪が、世界最大の祝福である贖罪が世界最大の悲哀の実であることを決して忘れてはならない。私たちは苦しい時に、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだというふうに反応しますが、しかしイエス・キリストを信じて救われたということの背後に、神が払われた犠牲、その苦しみ、イエス・キリストが十字架にかかられたその犠牲と苦しみを思い起こすことができるならば、私たちは苦しみの中に、悲しみの中に慰めと、そしてその苦しみで傷ついた心が癒されるという奇跡を経験しているわけですね。それともまだイエス・キリストを知らない時代のように、苦しいこと、悲しいことに遭遇したときに、それを抱えきれないで苦い心を持つこともまああるのかもしれませんが、しかし十字架のもとに行くときに、イエス・キリストを見上げるときに、私たちは そこで不思議な神様の癒しと、そして慰めを経験することができるわけです。重荷を抱えている人、悲しみの中にある人はイエス様の十字架のもとに行くことをお勧めします。それ以外に人の慰めや同情を受けようとしても、それは虚しい空振りに割ってしまうからですね。それはもう私たちは重々経験し承知していることかもしれませんが、聖書は十字架のイエス・キリストのもとに来なさいと招いておられます。どんな問題、どんな傷も解決できないことはイエス・キリストの十字架のもとにはないんだということを聖書は約束しています。ミラーという方は、私たちは苦痛の代価を支払う用意がなければ得ることのできない祝福がある、苦痛を通らずにそこに達する道はないと、自らの経験を通してそのような言葉を語っておられます。苦痛の代価を支払う用意がなければ得ることのできない祝福があるということを覚えておきたいと思います。夜が長く闇が深くても、明日が来ると朝日が照ると闇は追い払われます。時代の闇が、社会の波がどんなに深くとも暗黒に包まれたとしても、神様はこのような御言葉を私たちに語っておられます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかったと、ある通り罪を犯す者は罪の奴隷となり、魂は恥と闇に包まれます。そして全てのものを失いますが、このイザヤ書9章に予言されている人物は、この9章3節にあるように、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。彼らもかつては罪によって恥と闇に包まれ、それまで得たものを全部失ったんです。国も失ったんです。人生がボロボロになったんです。心もズタズタになったんです。しかしイザヤが予言しているこの救い主が来られたら、失ったものの2倍を得る、恵みを得るという約束なんですね。救い主が来るとそのようになるとイザヤは予言したわけです。さて第2のポイントに行きますが、救い主が来られるとイザヤは予言しました。その前に7章14節に有名な予言の御言葉があります。7章14節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエル、神が我らと共におられる。この予言はとても有名ですね。そしてこの9章6節もそれとつながっているんです。処女が身ごもって男の子を産む、その一人の緑子が9章の6節、私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。第一にこの男の子はどんな特徴を持っているかという、その第一の特徴は、主権はその方にあると語られています。私たちを追いつかう者の無知が、杖が私たちの肩に振り下ろされます。罪というものは私たちをそのように苦しめるわけです。それは悪魔が用いる手段であり、これでもかこれでもかというふうに私たちを罪にいざない、罪を犯したらそれお前は罪人だ、お前はもう立てない、お前は普段はいい顔しているけれども 裏では何をやっているんだというふうに責め立ててくるわけですね。サタンが使うその杖と、そしてその鞭を、実は天と地を創造された作り主なる神が、そしてその神の一人子が主権を持っておられる、その方に私たちの重荷を、傷を全部受け止めてくださるという約束なんです。そしてその杖と、私たちを奴隷にする罪の首輝きを打ち砕くという約束なんですね。第二は、不思議な助言者という言葉が使われています。この救い主は、信じる者の中に聖霊という方を送って、私たちの内側、誰も見ることができない私たちの内側を聖書の御言葉によって照らしてくださり、私たちに罪を示してくださるんです。その方が来られると、罪について、義について、裁きについて教えてくださるとありますね。私たちの内側を照らし、傷を癒し、そして解放に導いてくださるお方です。まあ、普段私たちは自分の中に聖霊が住んでおられるということなんかはほとんど意識しないかもしれませんが、静まるとはっきりと分かります。私の内側に聖霊がおられる、聖霊によってキリストが私のうちにおられる、それはなんか皮膚を触って感じるような、そういう感覚でない、まあある人もいますけれども、ほとんどの人はそういう感覚はありません。しかし御言葉が蓄えられているならば、それは確信になっていくわけです。そしてその人は癒され解放されていくと、内側から輝くわけです。平安が来るわけです。ある方は、内側から輝く人に人工照明は不要です。内側から輝く人にスポットライトは必要ありません。つまりイエス・キリストを信じて信仰が一歩一歩成長し進んでいくと、その人は聖霊に満たされていきます。そしてイエス・キリストがその人の内側で大きな存在となっていきます。私たちの内側で今イエス様はどのくらいの存在になっているでしょうか。ちょっとイエス様引っ込んでいてくださいという程度でしょうか。それともイエス様あなたの出番ですという、そのような段階でしょうか。聖霊に満たされた人は、神様の御声を聞くことに時間を割きます。集中します。全集中という言葉が今流行っているそうですが、私はほとんどその類の、コミックは見ていませんが、神様の御声にこそ全集中をして、世の中の雑音を排除して神様の前に近づくことを、この時代には特に必要としていることを覚えたいと思います。主の御声を聞くと、主の御心、何が何だか分からないという、時期もあるかもしれませんが、御心を悟ることができる。そして何をしていいのか、何をしたら悪いのかということの判断ができるようになってきます。そして確信を持って信仰生活を送る人になっていくわけですね。そして3番目は、力ある神と呼ばれています。皆さん、力というと何かこう大きな権力とか腕力とか、あるいは地位から来る、そういった影響力とかいうことをまあ想像するかもしれませんが、力ある神が持っておられるものは、そういったものではないんです。力ある神が持っておられる強力な武器は愛なんです。そしてその神様が私たちにくださる強力な武器は、父の愛と呼ばれる愛なんですね。イエス・キリストを信じた人たちは例外なく、自分が父なる神様に愛されている、父なる神様は私たちを子として 見ておられ、扱ってくださり、そして祝福しようとしておられるということを経験します。その祝福を受け取るならば、私たちは満たされ、そしてそのような愛を注いでくださっている神様を私も愛していきたい、愛したいという願いに変えられてきます。それまでは自分を愛してほしい、愛してほしいと人に求めていた人たちが、父なる神様に愛されている、その満たし、喜び、感動というものによってすっかりと内側が変化して、この愛を誰かと分かち合いたい、交わりたい、そのような思いにこう変わっていく世界を私たちは生きていくわけですね。最初に歌った、神の家族という歌もそのような内容を表しているかと思います。第4は永遠の父とありますが、永遠という言葉の概念を私たちは十分に知っているわけではないと思いますが、決して切れない関係、限りある人間と神様は永遠に関わってくださるので、私たちは限界があったとしても大丈夫だ、神様は私たちから離れない、私たちを捨てることがない、そのような意識を私たちにもたらしてくださいます。そして5番目に平和の君と歌われていますが、私たちは本来といいましょうか、生まれてから神様との間に敵対関係にあったものです。自分たちは、私たちは意識してなかったとしても、神様に背を向けて自分中心の生き方をしていること自体が神様に敵対していたんです。神様に作られ、神様に守られ、生かされてきたにもかかわらず、一切そういったものを無視して、自分が王様であるかのように、自分が神であるかのように生きている、その姿が神様に敵対しているということですね。しかしイエス・キリストはその私たちの敵意を取り除いて、十字架にかかってその敵意を取り除いて、その対立関係にあった神様と和解ができるように取りなしてくださった、祈ってくださったということではなくて、十字架の上で自分の命をかけて、この敵対していた神様と私たちの手を握らせてくださったんです。今私たちは神様と和解しています。これを和解の福音と言います。イエス様を知らないと、私たちはちょっとしたことで、親しければ親しいほど仲違いしたり、そして罵り合ったり、そして断絶したりすることが世の中にも見受けられますが、イエス様を信じたときに敵意が除かれ、そして神様と和解し、そして人間関係においても和解の実を結んでいく存在に作り変えられていくわけですね。生きている限りそのことは課題としてあったとしても、それはいいわけですが、確実に神様はご自身のもとにその解決の恵みを備えておられますから、だから近づくことが必要なわけです。十字架のイエス様のもとに近づくことが求められていくわけです。私たちもそれを求めているわけです。必要としているわけです。そしてイエス様は今私たちのために、私たちが抱えている問題で信仰がなくならないように祈っていてくださるわけです。この取りなしの祈りが私たちを守っています。さあ終わりますけれども、ヨハネの福音書を見ますと、この9章6節で予言されている一人の緑子は、すべての人を照らす誠の光があって世に来ようとしていたという、説明になっていますが、その前にこの方に命があった、この方、この命は人の光であったとヨハネは語っていますね。イエス・キリストを信じたときに、この方は私たちの光なので、私たちの闇を照らすだけではなくて追い出し、そして私たちの内側に住んでいてくださり、私たちの内側で輝いてくださる。だからイエス様は私たちのことを世の光だとおっしゃったんです。私たちはそのようにして この暗い世の中に、闇の中に光を灯していく存在にさせていただいているわけですね。このアドベントの期間、対抗節の期間、もう一度主を待ち望み、日々待ち望んで、この私たちの光である方と出会って、この方と交わっていくときに、私たちはこの方にいつも照らされて、内側も照らされて、自分が目立つという意味ではなくて、人々が必要としている光を照らす光となるために輝いていく存在と、神様は変えてくださるお方です。神様が与えてくださるこの強力な武器、父なる神の愛にこれからも満たされて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、この世の中に、そして私たちの中に来てくださり、その闇を追い払い、失った私たちの人間としての誇りや、そして互いに愛し合うというその愛が、逆に憎しみや傷つき合う力となっていた、そんな私たちに回復を与え、あなたの愛によって、神様が注いでくださる愛によって、神様を愛し、また隣人を愛していくものに変えられていることを感謝いたします。この命を、この光をさらに受け取って、この世の中に表していくことができるように、このアドベントの期間をさらにあなたに近づき、あなたを待ち望んで、恵みを受け取る期間として生けるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。